ご機嫌いかがですか？トラブルにあった時に、私たちはしばしば、すべてのことが働いて益になるさという言葉を聞きます。この言葉は、この物語の主人公もそんな状況にもかかわらず口にした真理です。彼の心と思いと人生が解き放たれたからです。
ジョージ、大急ぎで来たのよ。何があったの？
あ、ブルーシーが自転車で僕が歩いてた歩道に乗り上げてきたんだ。そして僕のトラックの後ろに自転車ごと乗りたいと言ったんだ。
まあ。
ローラ、僕はダメだと言って仕事に戻ったんだけど、トラックのところに戻るとブルーシーはもう乗ってた。そして自転車も乗せてくれと頼んで、そうした。
まあ、ジョージ。
僕が車道に出た途端に、彼は振り落とされて後輪の方に転がったんだ。
まあ、なんてこと。
僕は彼をトラックに乗せ、片手で彼を支えながら病院に車を走らせたよ。
で、彼は？
あ、お医者さんが来る。聞こう。
ジョージとローラだね。ブルーシーはかなりひどい脳震盪を起こしてる。
先生、あの子は大丈夫ですか？
まだわからない。今は昏睡状態だ。
シカゴのパシフィックガーデンミッションがお送りする、暗闇から解放された実在人物のノンフィクションドラマ、解き放たれた人生です。ホームレスであるということは身体的な状態だけではありません。彼らは霊的にもさまよっています。それでパシフィックガーデンミッションの働きは身体面と霊的面、すなわち内なる人に向けてもなされているのです。この古き灯台は1877年の開設以来、一度もドアを閉じることなく、食べ物とさっぱりした衣服とベッドを提供しています。毎日休息を求めてくる何百人もの男女、子供たちに対し、すべては無料です。ミッションの診療所では、病気の治療も行います。牧師やカウンセラーたちは、神様の愛の福音と、個人個人の生活設計について彼らと語り合います。その計画の中には、神様と共なる未来の天のふるさとも含まれています。では、あなたにご自身と向き合いお考えいただくためにお送りする、解き放たれた人生、シリーズ第3029話、ジョージ・イーガー物語です。子供を失うことほどトラウマになるものはありません。これは物語の主人公がまさにその瞬間に直面し、その危機が彼にどのような影響を与えたかという物語です。では、解き放たれた人生、ノンフィクション、ジョージ・イーガー物語、どうぞお聞きください。
私は7人兄弟の5番目の子供でした。私の家族はジョージア州南部に住んでいて、私の家はこの地を訪れる宣教師たちや支援が必要な大学生たちの安息所でした。両親はいつも私たちを教会に連れて行きました。父は狩りや魚釣りの仕方を教えてくれ、いつも私たちが上達したことを褒めてくれました。私は学校では良い生徒で、父を喜ばせようと強く望んでいました。
ジョージ、母さんと私はお前の高校の最後の2年間をクリスチャン陸軍学校に送ろうと思うんだが、その学費がないんだ。
いいんだよ父さん、教皇はまだまだひどいからね。
お前はよく勉強してる。14歳で高校2年生というのは大したもんだ。それでお前をこの秋テネシー州の進学校にやろうと思う。
だって今度は最終の3年生だよ。友達ともみんなお別れだ。
なんとかなるさ。
私が高校生活3年生を始めたのは15歳の時でした。 私は16歳の誕生日の1ヶ月後に高校を卒業し、1年間短大に通った後、アトランタの大学に進みました。1941年の初め、私はダンスパーティーに出席し、そこで初めてローラに会いました。
イガさん、私アトランタに住んでるの。あなたは？
ブラネルさん、僕はジョージア大学の専門技術学部1年です。ローラと呼んでいい？
ええ。
僕のことはジョージでいいよ。君初めてだよね。
まだ入学してないの。この9月から始めるわ。
他の女の子と違ってローラははにかみ屋でお嬢様タイプでした。私は彼女にとても惹かれました。私たちは何度かデートしましたが、私は手も握らせてもらえませんでした。春になって大学の仲間が室内のパーティーを企画したので、私はローラを招待しました。寮母さんが付き添いましたが、ローラと私は自転車で島を一周してダンス会場に急ぎました。海辺をも一緒に歩きましたが、その頃には手をつなぐようになっていました。
実際の時、自分を銃で撃ったの？
納屋に古いトラックが置いてあって、僕はハンドルを回して遊んでた。何かの弾みで銃をぶつけ、その銃が上に向かって暴発したんだ。
わかった。
鋭い痛みを感じたら、そこで仕事してた人が僕が撃たれたって。で、病院へ車で運ばれたんだ。
あなた死んでたかもしれないわね。神様のお守りだわ。
その時から私の頭の中はローラでいっぱいになりました。私は彼女に会いに路面電車で通いました。最終電車を逃した時は、大学の寮まで20キロ近くを歩いて戻りました。私は恋に落ちていました。秋になって彼女はバージニア州の短大に進学し、私の方は ROTC 大学予備士官訓練コースの上級生になっていました。私は将来の夢を彼女と語り合いました。そして1941年12月7日、日本時間で12月8日がやってきて、アメリカは戦争に突入したのです。ローラが休暇で帰郷したその年の春までに、全ては変わっていました。
ジョージは船に乗るのね。
卒業して命令が出たらね。
とても寂しくなるわ。
僕もだよ。ローラ、僕が出発する前に結婚してくれる？
いいわよ、ジョージ。
5月に命令が下ったら、その3日後というのはどう？それまで君の準備の時間は十分かな？
ええ、大丈夫よ。
すべての若い人にはかけがえのない賜物が与えられています。男女それぞれの貞節、性的な清さです。人はそれをそれぞれ一人の相手に一度だけ捧げるのです。ローラと私が結婚したとき、私たちは誓約と結婚指輪を交わしました。でも私たちにはお互いに捧げ合う、もっとはるかに大切な賜物がありました。お互いの貞節です。私が太平洋戦線に出征する前に、二人は3週間を一緒に過ごしました。私は重巡洋艦ポートランドに配属となり、敵戦闘機の来襲を防ぐ対空将校として40ミリ砲の配備につきました。私の船は太平洋上で16回の戦闘に遭遇しましたが、再び神様は奇跡的に私の命を守ってくださいました。戦争から帰ると、私はセールスエンジニア、販売専門技術者の仕事を得ました。1年後、父がジョージアで亡くなり、妻と私は葬儀に参列しました。
大きな農場ね、あなた。
ああ、200エーカーある。
お父様の後は誰がここのお世話をするの？
母だ。
ちょっと大変じゃない？
うん、母を助けられるように僕たちここへ戻ってこないか？
でもあなた農場の経験はないでしょ？
ああ、でも学べるさ。母さんの面倒も見れるしね。
私たちはこうして故郷のジョージアに戻り、そこで私は農業への愛を育みました。私は荒れた農地をどうやって再生させるかを書いた本を読み、数年後には州最良牧草地コンテストで優勝するまでになりました。家畜も飼いました。その時までに私たちには3人の子供が与えられ、ローラが4人目を身ごもったと分かったその日、7歳の息子ブルーシーが恐ろしい事故に見舞われたのです。私たちは ICU 集中治療室の彼のベッドのそばで昏睡状態の彼の目が覚めるのを待っていました。24時間後、彼の顔に平安そうな表情が浮かんできました。そして小さなため息を一つして、彼は息を引き取りました。
ダメ、ああ神様、そんな、
あ、神様、私たちを助けてください。ブルーシー、ごめんよ息子よ、許しておくれ。
私の世界は粉みじんに砕かれました。まるで二人の人生の中に爆弾が破裂したようでした。それまで重要に思えたことが何一つ重要ではなくなりました。生涯で初めて私は心と魂の絶望に対する答えを探し求めて聖書を読み始めました。読み進むうちにあるいくつかの説に引っかかりました。それで私はある夜、母と話してみることにしました。私たちは書斎の暖炉の前に座りました。
ジョージ、聖書は時として私たちを困らせるように書かれているのよ。聖書の御言葉は鏡で私たちの誤りを映し出し、どうやってそれを直すかを語りかけてくれるの。
僕は自分の誤りを正すのは下手だな。僕は妻にはいつも誠実だったし、それを誇ってもきた。でもイエス様は、もし女の人を情欲を持って見るなら、あなたは心の中ですでに姦淫したのだと言われる。
心は私たちの動機を映し出すのね。だから神様は心をご覧になるのよ。
母さんはいつイエス様を信じて救われたの？
イエス様を愛さなかった時なんて一つも思い出せないわ。
僕は自分が 90% は十分善良だから、神様は残りの 10% は多めに見てくれると思ってた。でも今聖書でイエス様の言葉を読んでると、 90% どころかたった 10% 善良だとしてもそれは多すぎるって気づいたんだ。
ジョージ、聖書では義人はいない、一人もいないと言ってるわ。
僕は自分がなんかペテン師のような気がしてるよ。
ジョージ、神様は私たちをご自身の御前に導くために、人生の中に不運なことが起こるのを許されたのよ。ヨブを思い出してごらん。聖書には、彼は信仰の厚い人だったので神様は7人の息子と3人の娘を与えて祝福してくださったと書いてある。それに溢れるような富と多くの召使いもね。
ヨブのことは知ってる。
神様はサタン、悪魔が子供たちも彼の全財産も奪い去るのを許された。でもヨブの信仰は変わらなかった。彼は言ったわ。主が与え、主が取られる。主の皆は褒むべきかなって。
僕にも同じことが起こるの？僕はブルーシーを失った。他の全部も失わなきゃいけないの？
ヨブ記の 42章10節を読んでみて。ほらここ、
主はヨブの所有物もすべて2倍に増された。以前持っていたもののちょうど2倍か。そしてさらに7人の息子と3人の娘も、最初の家族と全く同じになったんだね。
なぜ神様は子供たちの数は倍になさらなかったと思う？財産はなくなるわ。でもヨブの最初の7人の息子と3人の娘は天に帰って生きてるからよ。
その真実は私に深い影響を与えました。私は神様の御言葉がいかに正しく正確そのものであるかを見ました。私が母のもとを去るとき、母は一つの質問をしました。
ジョージ、今回の悲しい出来事についてはお前にできることはただ二つの選択肢しかないわ。一つは神様の皆を崇めること、もう一つは神様の皆を貶めることよ。あなたはどうするつもり？
私は神を崇める道を選ぼうと決心しました。その晩、私は自分自身に見切りをつけ、私の創造主の御前に悔い改め、ただ一つのとても短い祈りを捧げました。神様、もしあなたが私を救われるなら、私のすべてを救ってください。
あなた、今朝はなんだか違うわね。
ゆうべ主に私を救ってくださいと祈ったんだよ、ローラ。
とうの昔に救われたと思ってたわ。
僕は小さい時、自分は罪人だって分かってた。でも誰もそれをどうすればいいのか教えてくれなかった。それで僕はいつも自分の善良さに頼ってた。ゆうべ僕はそんな自分に見切りをつけ、神様に代わってくださるようお願いしたんだ。
すごいわ。聖書は言ってるわよね。エペソ2章8節から9節。あなた方は恵みのゆえに信仰によって救われたのです。それは自分自身から出たことではなく、神からの賜物です。行いによるのではありません。誰も誇ることのないためです。
イエス様は確かに僕の罪の重荷を取り去ってくださったよ。僕はその重荷がどんなに重いものか本当には分かっていなかったんだ。
神様は私にご自身の御言葉に対する悪ことを知らない食欲を与えてくださいました。数年後、私は地方の学校で子供たちにお話をするという神様の仕事をしているポール夫妻に出会いました。彼の話に反応する子供たちの数の多さに私は目を見張るばかりでした。彼はまた我が家のバイブルクラスでも教え、多くの若者が救われました。私たちはその成功について語り合いました。
45センチぐらいの魚は今まで何匹ぐらい釣った？
一匹も。
じゃあ30センチぐらいのは？
何匹か。
10センチなら。
そりゃ数えきれないな。
ね、大きいのを釣るのよりは小さな魚を釣り上げる方が全然楽なんだよ。同様に大人よりは子供たちをキリストに導く方がずっと優しいんだ。
僕もそのように主に使いたいな。
兄弟、君の道具を揃えておくといい。主は君を用いてくださるよ。
どうやって揃えればいい？
聖句を暗記する。ひたすら覚えるんだ。
ポール、僕にベスト100聖句のリストを作ってくれよ。
創世記から始めて全聖書にわたって、私が覚え始めるように彼は1900以上の聖句のリストを作ってくれました。それから3年間の間に私は3000以上の節を暗記しました。私の心は 主にもっと仕えたいという思いでうずき始めました。その年の秋、私は地方の学校に行って1週間何千という子どもたちに話しました。月曜の午後に出かけ、金曜日に帰りました。子どもに話すのは大好きでした。そして私は自分の人生に対する神様の御心を見出しました。子どもたちは福音に大きく心を開くんだよ、母さん。彼らの心は柔らかくて、すぐにイエス様のもとに来るんだ。
またその子たちに会えるのかい？
しばらくは会えないな。
では何らかのフォローアップが必要だね。
どういう意味？
聖書のワークブックみたいなものを子供たちに郵送しとけば、その子たちが神様の御言葉に触れていることで安心できるでしょ。
私は私が子供たちに備えたいと思っていた聖書通信講座の働きをしている児童伝道団体を見つけました。直に講座の回答の手紙が私のところに殺到しました。それで金曜の夜には友人たちがやってきて、それらを添削し、次の課を送るのを手伝ってくれました。そんな仲間の一人がスタンでした。
あ、すごいよね、これ。
すごいね、本当
に。よく考えてる
ね。すごいんだよ。
ちょっと聞いて。僕は神様を知りたいと思いますけど、神様ってものすごく大きいんでしょ？
課題の質問はこうなの。どうやって主から報いをいただくことができるでしょうか。この男の子の答えは、人生の正しい道を選んでいつも主と一緒に歩くことです。
みちみちせがむんだね。
賢い。
もう案外だな。これってテキストの答えよりいいよ。
だんだんレスポンスが増えてるのすごいね。
かなり上の学年の子からも来てるわよ。この子らにはもっとチャレンジする必要があるわね。
ジョージ、君が自分でテキストを書いてみないか。聖書のこともよく知ってるんだし。
スタン、今朝のデボーション個人礼拝の時、神様は歴代史第1、28章から語られたんだ。ダビデが息子ソロモンにこう言ってる。20節21節。強く、大しくことを成し遂げなさい。恐れてはならない。おののいてはならない。神である主、私の神があなたと共におられるのだから。主はあなたを見放さず、あなたを見捨てず、主の宮の奉仕のすべての仕事を完成させてくださる。見なさい、神の宮のあらゆる奉仕のために、祭司とレビ人の各組がいる。あらゆる奉仕のために、知恵のある進んでことにあたるすべての人が、どんな仕事にもあなたと共にいる。司たちとすべての民は、あなたのすべての命令に従う。これは神様が私たちを導かれた方法でもありました。一歩一歩フルタイムの働き人が与えられ、何をすべきかを私たちに示してくれました。あれは1960年代の半ばで、私はまだ学校に教えに行っており、聖書通信講座の教材を配りました。家ではチームが私の書いた教材に手を入れて完成させてくれました。
あ、すごいよね、これ。
すごいね、
よく考えてる
すごいんだよ。
第一課はこんな感じでどうだろう。天国と呼ばれる場所、あなたは今まで自分はどこから来たのか、なぜここにいるのか、私はどこに行くのかと疑問に思ったことがありますか？
いいわね。誰でも聞きたがる単純な質問だわ。
そして聖書に答えがある。
それじゃあ第一課はすべて天国について、第二課は、神様はどんなお方か、
そのどこかで罪についても話さないとね。
ああ、
まだ子供でも嘘ついたり騙したり盗んだりするのがいかにたやすいか分かってるからね。だから滅びに至る広い道と天国に至る狭い道についても書かないとね。
そして私たちのために道になってくださった救い主についてもね。
この働きを何て呼ぼうか。
そうだな。
子供聖書講座。
聖書でイエス様を知ろう。
わかりやすい聖書の話。
キッズバイブルクラブ。あ、田舎のある女の子から手紙をもらったんだ。その子の友達が自分もこのメールボックスクラブに入れるかって聞いてきた。メールボックスクラブ、これだよ。
いいわ、子供たち手紙もらうの好きだもの。
うん。1965年の10月までに私たちは全3課の教材を印刷し、学びを続けたい何千人もの子供たちのためにまるで熱に浮かされたように働かなければなりませんでした。私はそれから30年にわたって公立の小学校で講演を続け、100万人以上の子供たちに語りました。聖書通信講座も数十万の子供たちに届けました。現在世界65の国で90の言語に訳されて、何百万人の子供たちに通信講座を届けるために他の団体ともパートナーとして協力しています。講座には神様と世界の子供たちのための神様の愛の心が書かれています。神様は私たちにさらに3人の子供を授けてくださいました。ですからブルーシーが亡くなる前の倍の人数の子供を持ったことになります。ちょうどヨブのように。私たち夫婦は結婚して66年、そして定説はお互いに対して与えた最もかけがえのない賜物でした。私たちは今も以前にも増して愛し合っています。私たちの一番下の息子はこの働きを引き継ぎ、私は新しい講座の執筆に集中しています。お聞きの皆さん、あなたは道徳的な人間でいらっしゃるでしょうが、イエス様はあなたは生まれ変わらなければならないと言っておられます。悔い改めてイエス様の血潮はあなたの罪のために流されたことを信じて、この方のもとにおいでください。ヨハネの福音書の3章をじっくりとお読みください。3章17節、神が御子を世に遣わされたのは世を裁くためではなく、御子によって世が救われるためである。
あなたも悔い改めて主イエス・キリストにお救いくださるようお願いすれば、賜物として天国に入ることができます。聖書はこう言っています。ヨハネ1章12節、しかしこの方を受け入れた人々、すなわちその名を信じた人々には、神の子供とされる特権をお与えになった。もしキリストのために人生が一変する決断をするのに助けの必要な方は、どうぞご連絡ください。